的 City Information。
サンダ学び体験ナビお送りしてまいりましょう。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進や環境保全のため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、自らが体験し学ぶことができる機会の提供、サービスなどお話しいただきます。今日は有馬富士公園からキッピー山のラボコミュニケーターの山中さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山中さんは昨年もご登場いただいたけど、はい、ちょうどコロナの一番ひどい時で、
門垣さんとはお電話で、
はい、ということだったんですね。
やっと会えたという感じで、
ね、そうですね。ようこそお越しくださいました、はい、ということは、山中さんは昨年初めて、
そうなんです、コミュニケーターとして、有馬富士自然学習センターの、はい、コミュニケーターに昨年仲間入りをしまして、はいはい、今2年目を迎えて2度目の秋を迎えています。
そうなんですね、はい、山中さんのご専門は何ですか？
専門と言いますと、うん、子どもたちの遊びを考えるお仕事をずっとしておりまして、はい、特に乳幼児期の0歳から6歳までの小さな子どもたちとご家族の遊びの環境を長年作ってまいりました。
すごく大事な時期だし、私もね、その頃のお子さん大好きなんですよ、ね、本能のままにね。
そうですね、
ストレートにね、楽しむでしょ。
関わっていると毎回刺激を私も受けて、一緒に楽しんで関われる、すごい存在だなというふうに感じています、
でその時に触れるものが後々の、ね、好き嫌いも結構影響するというふうに、
そうです
ね、伺いましたけど、
うん、やはり今ちょうど公園でも0歳から3歳までの子どもたちの遊びの骨ぶっこという体験プログラムを実施しているんです。
骨ぶっこ
なんですけど、やっぱりこう毎回毎回子どもたちがやっぱ実際に触れて気づいて自分で発見するっていうことをすごく大人としてもハッとさせられますし、一個一個世界と出会って心を動かして吸収しているんだなっていうのを驚かされますし、逆に大人はちょっと当たり前になってしまうことにすごく見直されるというか、実は知ってるようで知らなかったなっていうこととかに毎回ハッとさせられるので、やっぱりこの子どもたちと関わることって大人にとってもとても大事だなって思っています。
有馬富士公園は本当に今先ほどの骨ぶっこってネーミングもありますけど、皆さんがこう親しみやすく行ってみたくなるネーミングで、その中でもさっきおっしゃったように、本来なら当たり前にしなきゃいけないようなことが今のこの時代としてなかなかできていないことを提供できる場所でもありますよね。
そうですね、私も実際2年前に来て、なんて素敵な場所なんだっていう風に感動したんですけど、とてもその全体的なイベントとかプログラムも子ども自身が自分たちのリズムで動ける余白があったりであったりとか、あとはやっぱりこうしたいけどもっとこうしたらっていうような、こう驚きとかその後の心の動きに寄り添えるような、やっぱり小山ならではの時間のゆったりさと素朴さがすごく子どもたちにとって本当に大事な体験なんじゃないかなっていうのを、いろんなところそれぞれに遊びの良さはあると思うんですけど、場所の良さといいますか、でもキッピー山のラボの良さはやっぱりお山の中で子どもの時間がゆっくり流れているということが私はとても魅力を感じるところです。
でご一緒に来られた大人の方がさっきおっしゃったようにハッと気づかされたり、とってもこう柔らかい心になっているので、余計にお子さんにとってはのびのびできる場所ですよね。
この間も、どんぐりでどんぐり遊びがお外の芝生の広場であったんですけれども、どんぐりを本当にカゴに入れて玉入れをするだけのイベントなんですけど、もう大人も子どもも一緒に笑い合って喜べる、すごい か、すごい眩しかったですね。
そうですか。
はい、
子どもさんと関わるお仕事は何年ぐらいされていらっしゃるんですか？そうです
ね、大学を卒業してからずっとなので、もう18年。
あ、そんなにですか。
15年から。ちょっとサバを読んでしまったかもしれません。
10年ちょっと。
10年ちょっとですね。はい、
また違いますか、さっきおっしゃったように、こういうお山の中、自然の中で、お子さん方と触れ合うような時間作りをする
企画というのは。そうですね、やっぱりお山という場所は、自然の中なので、こう自然自体が変わっていくんですよね。
あ、そうですね。
そうなんです。はい、なので、はい、毎回来ても、出会うものがやっぱり違いますし、
そうですね、
で子どもたちの興味も、どこに向いてるのかを気づける親としてとか家族としても、
はい、
虫のこういうところがすごく今この子に響いているんだなとか、
はいはい、
なんかこう自分のそのお子さんの様子がこうキピアの山のラボで流れてる時間の体験の中でなんか子どもの一面を感じれるっていうようなところもあるんじゃないかなっていうようななんかそういった、そうですね、やっぱり緩やかさなんですかね。
時間の流れの緩やかさ、
はい、あと特にコロナ禍で、やっぱり思ったのが、
はい、
お外遊びっていうものが、
はい、
やっぱり公園だとのびのび安心感を持って、
そうですね、
はい、ご家族で過ごせるっていう、やっぱり有馬富士公園はとても広い空間ならではで、
そうですね、
その普段制限を感じていることを、はい、あまり感じることなく、それぞれのご家族で時間が過ごせるっていうのも、お山ならではの包容力というか、そんな感じに思っています。
今はちょうど小康状態で、本当に感染者が少ない時期ですけども、多い時期でも適当に気分転換にたくさんの方訪れられました？
そうですね、やはり公園のすごい新しいこう可能性というか、そんな風にもコミュニケーターのみんなで感じたんですけど、お外で遊ぶことっていうものが、その先ほど質問をいただいた子どもたちの原体験としてあるっていうことももちろんですけれども、今の時代だからこそ の創造的な時間を作っていけるような、リラックスした雰囲気で、制限を感じることなく自由に動き回れるっていう当たり前のことなんですけど、そういったことを気にしなくても、活動できるっていうところで、すごく公園を利用してくださる方が多かったように感じています。
ああ、そうですか、
はい、
今は本当に少なくなってきたので、ちょっと企画も ね、
そうですね、
動きやすい時期ですから、
はい、
じゃあちょっと、
ね、だんだん戻ってきたような気がしております、
はい、そんなお話も今日はいただけると思いますが、まずは今の有馬富士公園の見どころ、
はい、
教えていただけますか？
そうですね、今日もねちょっとお持ちしたんですけれども、紅葉がとても綺麗なんですね。
そうですね、
今日は聞いてらっしゃる方にはわからないんですが、
はい、
小箱に詰めて私のおすすめな落ち葉を持ってきたんです。
宝石箱の真ん中がくり抜いて上からも見えるになっているようなお箱になってますけども、
そうですね、の中に色とりどりの葉っぱがあるんですけど、はい、なんか紅葉といったらやはりモミジの赤さとか、
そうですね、
そういったイメージがあると思うんですが、はい、森の中を歩いているともちろん赤の素敵な鮮やかな赤にも出会えますけれども、黄色、そして緑から赤に変わっていくグラデーション、
はいはい、
で葉っぱ葉っぱによってやっぱり紅葉の色づきが違うんだなっていうのをすごく歩いているだけで楽しめたり発見することができるんですね、
一番今にぎやかな感じかもしれませんね。
そうですね、で例えばコナラっていうどんぐりの葉っぱは、
はい、
少し赤色、こういった緑のものからですね、はい、だんだん赤っぽくなっていきまして、最後に茶色になって落ち葉に落ちていくんですけれども、
真ん中の軸の部分はまだ緑がうっすら残ってますけど、
す、ね、
葉っぱの外側から赤く、そしてそこの次は茶色に、
茶色に最後は落ちると茶色なんですけども、なるほど、
枯れ葉という感じが
そうですね、はい、黒い点々が、
アンテムついてますね、
独特な風合いでついている葉っぱなんですけど、
それは独特なんですか、
そうですね、どんぐりのこのコナラにはこういう点々模様が入って、 しかも並べてみると、これも子どもたちに教えてもらったんですけど、
はい、
葉っぱを並べると一枚一枚の点のつき方が違っていたりとか、葉っぱの微妙な形が違うっていうことも、一緒にこう葉っぱだって見てるだけじゃなくて、それを触って体験、遊びを通して体験していくことで、この微妙な生き物の多様性みたいなのも、質感の違いであったりとかも含めて感じれるので、
ついつい一括りで枯葉って言ってしまいますけども、今おっしゃったように1枚ずつを並べると、
はい、
その黒い斑点が1枚ずつ違うことにも気づいて楽しくなるんですね。
楽しいですね。実際にこの葉っぱを使ってお絵かきとかもするんですが、子供たちは本当にいろんなことを感じているなというふうに実感します。
そういえば学校でそういう授業をしたような覚えもね、なんか小学校の低学年か幼稚園かちょっと忘れましたけども、はるか昔なので
不思議なんですけど、こういったものを触ってるとふと自分の子供時代も蘇ったりするので、
う
ん、
そうですね。
なんかやっぱりこう先ほどの質問もありましたけど、体験っていうのはなんか自分の身体の中に
すごく大きいですね。
なんか残っているんだなっていうのは本当に私自身の体験として公園でお仕事をしていると痛感します。
そうなんです。この今、そうですね、20センチと15センチぐらいの、
はいはい、
直方体の箱に入れてらっしゃるのにもうぎっしりとありますが、はい、そのぐらいの種類の葉っぱを見つけるのは割とすぐですか？
そうですね、実はこれは私もお恥ずかしながら公園に来るまでは葉っぱっていう感じだったんですけど、一つ一つ今日お持ちしたのは名前が覚えれた。
そうなんですね。じゃあご紹介ください。
は
い、
そうですね、これは手のひらのような小さ、はい、小さなもみじと一般的に呼ばれているのは、ね、はい、イロハモミジ。
イロハモミジ、はい、
で先ほどご紹介したどんぐりの葉っぱ、
はい、そうですね、はい、
どんぐりも何でしょう、どんぐりってこう一つ一つ木に名前があって、どんぐりの中でもこれはコナラのどんぐり、
はい、いろんな種類あるって前も教えていただきました。はい、形もねいろいろあるけれども、
そうなんですよ。でやっぱりこの名前を覚えると何が楽しいかというと、うん、こう単なる知識ではなくって、はい、歩くときに木に出会える喜びが増すっていうところがあるなというふうに感じます。ね、私も今嬉しくてご紹介してますけど
知り合いが増えたみたいな感じですか？
そうです、そうです
なるほどね、
はい、歩いてると楽しくなったりしますね。はいはい、あと特におすすめなのがウリカエデ。
ウリカエデ
という葉っぱが、私は
すごくグラデーションになって一枚の葉っぱ
でも綺麗なんですよね。
綺麗ですね。緑のところ、それからちょっと黄緑になったところ、
はい、
深い赤、
はい、
濃い茶色、
すごい描写をしてくださってありがとうございます。
本当に一枚でものすごく素敵ですね。で真ん中は軸になっているところは
ちょっとこういう、ね、葉っぱは残ってるんですけど、
はい、
葉っぱによって同じウリカエデという種類でも、少し紅葉の色づき方が違うので、
はい、
これもまた歩いていると楽しいなと思います。
は
い、
一つは真っ赤ですね。
一つは真っ赤ですね。まるでキャンドルのような、は
い、そうですね、
はい、赤色、燃えるような赤色だったり、はい、薄い黄色からほのかなピンク色に染まっていくような、はいはい、やんわりとした日だまりのような色合い、
はい、葉っぱの形も違うんですけど。
そうなんですよ、これは公園でお仕事をさせていただいて驚いたんですけど、
はい、
この木の木はですね、木にそれぞれの木によって微妙に形が違って、
ウリカエデという種類は、
そうなんです、なかなかこうパッと見た感じでは、私は最初わからなかったんですけども、うん、コミュニケーターで植物が詳しい、はい、仲間にいろいろ教えてもらいながら、
は
い、公園のウリカエデの場所をめぐって、はい、春夏過ごしてきたんですけど、今秋になって、再びそこの場所を訪ねると、
はい、
色づき方も違うし、
はい、
形もやっぱり個々の個体差が木にもあるんだなっていうのを、
一つはね本当カエデらしい形ですけども、
そうですね、
もう一つはスペードの上をちょっとこう伸ばしたような形ですし、
ですね、はい、トランプの逆さにした、そうですね、ですね、
でごくごく普通の葉っぱのように見えるのもありますが、これも
そうなんです、それもそうなんですね。
ちょっと縁はいろいろとこうギザギザが入ってますけども、よくこう葉っぱ描いてって言ったら普通に描く葉っぱのような形、
うん
うん、これも同じウリカエデの仲間、
ウリカエデという種類なんですね。
あ、そうですか。
なので一口にウリカエデって言っても、見る 視点を変えると無限に楽しめる、はい、そうですね、感じがしました。
これが売り買いの個性になっていくんですかね。
そうですね、私はまだまだ植物に出会いたてなので、これが果たして売り買いで特有の特徴なのかっていうところまではわからないんですけども、私自身がやっぱりきっと一言で言っても葉っぱと一言で言ってもなんかこう語り尽くせない、もっともっと深い世界が広がっているんだなっていうのを本当ですね、すごく感じます。
今お持ちいただいた中からちょうど赤のグラデーションとか濃淡とか、はい、いろんな色合いが楽しめて、
そうですね、ぜひ公園に来ていただいて、少し涼しくなった秋風を感じながら、いろんな紅葉やいろんな葉っぱ、そして一年中緑の常緑の葉っぱもありますので、そういった違いを感じながら、美術館さながらで楽しんでいただくのも素敵な楽しみ方かなと思っています。
落ち葉すごいと思うんですが、あれはお掃除はされるんですか、それともそのままもう地面にずっとこう堆肥のように、
森の中、公園も広いのでいろんなエリアがあるんですが、はい、森、いわゆる森というところでは、はい、やっぱり生物たちの循環の中で落ち葉も朽ちていったり、ダンゴムシとか
お布団になっていくんですか。
そうそう、お布団になっていく感じですね、はい、なのでこう循環してまた春がやってくるっていうのを冬の間も感じることができます。落ちたどんぐりはどうなってるんだろう。
本当ですね、
はい、そういう感じですかね
じゃあ今の有馬富士公園の見どころ一部ご紹介いただきましたけど、やはり吉備山のラボといったらネーミングも含めて楽しいイベントがありますから ね、 そうですね、このあたりをちょっと詳しく教えてください。企画展示などもご紹介ください。
吉備、はい、山のラボにはコミュニケーターというスタッフがいまして、はい、子どもと自然と体験をつなぐということをモットーに6人今はいます。
皆さんなんか愛称で呼ばれますよね。
そうです、私の場合は、はい、歌子さんと呼ばれています。
お名前が歌子さんなんですか、はい、です山中歌子さんなんで、皆さんから歌子さん、
はい、
歌子さん、かわいいですね
子どもたちにも2年間いると知り合いが増えてきまして、はい、歌子さんいるっていう感じで訪ねてきてくれるのでとても嬉しいなと思っています、
ということは本当に最初の部分でこうハードルがぐっと低くなって親しみやすくなりますね。
そうですね、なんか教える存在ではなくて、一緒になんでだろうって考えていけるような、はい、寄り添って子どもたちからこう、どんどん不思議な気持ちであったり、やってみたいっていう気持ちを引き出せるように心がけています、
そうなんですね、はい、じゃあ企画ぜひ教えてください、
は
い、
今は私が主に主担当で展示を進めた企画展示を開催しています、はい、でその名も葉っぱ探偵、
あ、はい、
という展示なんですけれども、はい、私自身がやっぱり公園に来て先ほどたくさんお話しさせていただいたように、葉っぱのことを知っていく中で、はい、楽しいことが増えていったんですね、はい、でそういった気づき、葉っぱとの出会い方を子どもたちが楽しめるような展示を考えました、で探偵のようにお外に出てほしいなというふうに、はい、思ってネーミングをつけたんですけれども、はい、やはり一人ではできなくてですね、コミュニケーターのみんながそれぞれの専門領域を、知恵を貸してくれて作り上げた展示になっています、
は
い、
そうですか。
で影と遊ぶスペースであったりとか、
影と遊ぶ、
はい、はい、光、
どんな感じですか、影、
葉っぱの形に気づいてもらいたくって、影遊びを、葉っぱを持ってきて光に照らすと影が映るようなスペースを作っておりまして、はい、で影遊びができたりであったりとか、うん、光のテーブルと呼んでいるんですけども、はい、ライトテーブルといって下からこう光が出てくるようなところに、はい、色づく葉っぱを乗せると、葉脈であったり先ほどの紅葉のグラデーションがより一層はっきりくっきりと感じれる、とても綺麗な展示です。
葉脈を見られるっていいですね。
そうですね、子どもたちはやっぱり葉脈のことを葉っぱの迷路みたいっていう風に読んだりとかして、 その辺の発想もまた次の展示につなげていけたらいいなと思って、
昔小学校ぐらいかな、葉脈だけが残っている葉っぱのレースのようになっている、
は
い
は
い、
葉脈標本だかな、実は葉脈標本もですね、この光のテーブルのところに作っておりまして、
はい、これって自然にはならないんですか。
自然にもですね、虫たちかな、
やっぱり、
はい、木の中の一部一枚、はい、なんかそういった った葉脈標本、葉脈だけが浮き出たような葉っぱも、はい、風に揺れているのを見るのがことができるので、
そういうのをなんか見つけた方からいただいたのか、しおりにしてた覚えがねあったので、先ほど葉脈っておっしゃって、ふっとそれが蘇ってきましたね。
すごい、なんか門垣さんの中でいろいろ蘇っていただいて嬉しいです。
いや、だから皆さんも親御さんとして行かれた時もご自身のね経験が蘇ってくるし、
そうですね、
そうであったら嬉しいなと、ね、はい、でお子さんはお子さんでそれがまた体の中に残って何年か後にということもきっとあるでしょうからね。
本当ですね、そうなってくれたらいいなというのが私たちの願いでもあります。
そうですか。で、じゃあ光のテーブルで、
はい、はい、展示を今開催しておりまして、うん、12月の12日、はい、日曜日まで開催しています。
そうですか。訪れてらっしゃる方々のどんなお声が届いてますか？
そうですね、やはりこの光のテーブルのところでは驚かれる方が多くてですね、綺麗、と言って何枚も何枚もシートを作っているんですけど、きっかけとなるようにクリアファイルの中にその時の葉っぱと葉脈標本とセットにして入れていて、それを見て、じゃあこの葉っぱはどうだろう、こっちはどうかなというふうに何度も何度も繰り返しいろんな角度から見てくれているお友達がいたり、
おいくつぐらいの方が興味示されます？やっぱ小学生ぐらい。
小学生の子もですけども、この光のテーブルは 5,6 歳の子であったりとか、
あら、そうですか。
すごく真剣に、幼稚園もたくさん来てくださるので、幼稚園で来られた方の先生と一緒に、わーって言いながら見てくださってるのもとても嬉しいなと思っています。
そうですか。
はい。
その他は展示としては、
展示はですね、うん、春夏秋冬今年1年は、はい、企画展示という形でやっておりますので、
お休みすることなくできたんですね今年は。
はい、そうなんです、はい、なのでまた冬になったら冬の展示があるので、うん、今はその準備も進めながらといった感じですかね。
はい、イベントはじゃあいかがでしょうか。はい、これから来る冬のイベントになりますか。
今日のお話としては、はい、葉っぱのイベントをちょっとご紹介しようかなと思っていたんですけれども、はいはい、この週末ですね、11月の20日土曜日と21日日曜日に、はいはい、落ち葉でお絵描き、
あ、先ほど少しお話触れてくださった、
はいはい、というイベント、そして葉っぱのイベントはもう一つ12月にもありまして、はい、12月4日土曜日と12月5日日曜日に、はい、葉っぱのガーランドという体験イベントを行います。はいはいはい、で実はですね、この葉っぱ、やっぱり葉っぱって生き物なので、うん、今日お持ちしたのをこのまま置いておくと、なんかしばしばになって、
はい、水分が抜けてしまいますね。
は
い、
またちょっと風合いが変わるんですけども、この今言ったイベントに関しては、はい、コミュニケーターが一枚一枚新聞紙に挟んで、はい、おしばにして少しでも綺麗な状態で、はい、色が鮮やかな状態で子どもたちのに手渡せるようにしたものをご用意しているので、
は
い、
押して水分をある程度取るとやっぱり色って上手に残るんですね。
やっぱりね、水分が残ると色がくすんでいくっていうことがあったりであったりとか、あ、まあ、そのまま置いておくとこう、なんでしょう、くるくるくるっと
なりますね、
丸まってしまうので、はい、新聞で水分を吸い取ってできるだけ平たくすることで、色合いも形状も残りやすいというふうに聞いています。はい、
じゃあそのようにコミュニケーターの皆さんたちが、はい、お芝をしていただいたものを使って、
で11月の方の落ち葉でお絵描きの方は、うん、はい、画用紙にその葉っぱを自由に貼り付けてもらって、はい、子どもたちが葉っぱからお絵描きをするというような感じになっています。う
ん
う
ん、鉛筆とかクレヨンではなくて、
そうですね、
葉っぱでお絵描きということです
ね。葉っぱでお絵描きという感じです。で、やっぱり先ほど言ったみたいに並べたり、葉っぱを触っているうちに恐竜を作りたいなとか、お家を作ろうとかで、もういっぱい何も考えずに貼ってダイナミックな作品を作ったりとか、人それぞれに楽しみ方はあると思う。
そうですね、
やっぱ目の前にこうずらーっと今日お持ちした葉っぱの何倍の、
うん、どうでしょうね、
数が並ぶので、はい、大人の方も楽しめるんじゃないかなと思います。
本当ですね、
親子で家族で、
はい、葉っぱでお絵描き、今週の土曜日20日と21日の日曜日にあります。
はい、で、もう一つの方に 行います。葉っぱのガーランドは、はい、少しもう少しお芝居をにしている時間が長いので、はい、少し色も落ち着いた風合いになってきます。で、はい、それにろうそくのろうをつけまして、湯煎して溶かしたものをつけまして、はい、葉っぱに薄くコーティングをするんですけども、それをクリスマスちょうど時期もそうなので、ご家族のクリスマスの飾りであったり玄関の飾りに使っていただけるような飾りを作るというプログラムになっています。
一つ一つの葉っぱをそのローでコーティングしたものをまた何かにこう
紐のような形でよくこう、はい、お部屋の中に飾ったりする。下がっていくには
綺麗ですね、
はい、旗のようなものが全部落ち葉になっていったらいいなっていうようなイメージで名付けたイベントなんですけれども、
あの溶かしたローをつけると、はい、なんか冷めるとまたなんかあの白い色になってしまいそうな。
そうですよね、たくさん何度も重ねつけると色がやはりあの白っぽくなるんですけども、はい、一度か二度つけるぐらいであれば、とてもあの表面に膜が薄く膜を張ったような感じになりまして、はい、ツヤツヤとした葉っぱの風合いになりまして、去年も開催したんですけれども、とても綺麗でした。
でそれはこう持つと乾くと硬いんです。しっかりした感じ。
そうですね、葉っぱがなんかしっかりしたなみたいな感じになりまして
厚紙で貼ったような感じの、またちょっと違いますか、
ね、
もう少しとにかく一枚で薄いけど、ね、しっかりしてるという、
立体感が出るなって思います。
立体感がね、はい、そうですか、分かりました。これはあの当日の受付でいいんですか、どのようにすればいいんでしょう、
どちらもあの当日の受付なんですけれども、はい、材料がなくなり次第終了という形になっています。で、ちょっと詳細はお伝えする時間はありますか。
どうぞ、はい、おっしゃってください、はい、
落ち葉でお絵描きという白い画用紙に色とりどりの落ち葉を自分で、載せて絵を描いていくというプログラムは、今週末ですね、11月20日土曜日の1時から3時30分まで、11月21日の日曜日の方は午前中も行っております、はい、10時30分から15時まで、いずれも参加費は100円で、はい、定員は150名を想定しております、
はい、わかりました。
12月の葉っぱのガーランドは12月4日土曜日、12月5日日曜日ともに10時30分から3時までを予定しています。参加費は100円、定員も100名、随時受付をするような形で材料がなくなり次第終了となります。そうです
ね、あの150名とか100名っておっしゃったり、お時間が3時半3時までとなってますが、材料がなくなったらね、残念ながら作れないので、
ぜひ、ね、はい、一枚一枚手仕事 で、
ね、そうですよね、
大切に準備しておりますので
だからぜひとおっしゃる方はなるべくお早めに行かれた方がいいかもしれませんね、はい、この時気をつけるのはあのやはりマスクをして。
そうですね、マスクとあとあのちょっとでも体調が不安定な方は、ね、また機会をあの
そうです、ね、
違うイベントもたくさんしていますので、ねね、ご自身と相談して来ていただけたらと思います。
は
い、
分かりました。ではあのお問い合わせの電話番号を最後にご紹介ください。
はい、お問い合わせは三田市有馬富士自然学習センターキッピー山のラボ、お電話番号が079-569-7727。
もう一度お願いします。
079-569-7727です。
はい、ありがとうございます。そしてあのホームページでもね、はい、いろいろと発信してくださってますので、ぜひ皆さん見ていただいて、有馬富士公園キッピー山のラボで検索していただいたらね、
はい、あの出てくると思うので、はい、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございました。今日は有馬富士公園キッピー山のラボからコミュニケーターの山中さん、山中歌子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またお待ちしてます。この時間は三田学び体験ナビをお送りしてまいりました。自分で体験体感して身につく学びは価値ある一生ものです。そんな体験の場となる各種イベント情報を紹介してまいりました。本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。次は12月15日の水曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。